はい、こんにちは。70年代クラブ、1957年生まれの山崎純一郎と
1958年生まれの佐々木さんとでお送りいたします。
前回、前々回に引き続き、今回もゲストに前睦美さんをお迎えしております。
イエーイ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前さん、簡単に自己紹介。
はい、音楽関係、主に音楽関係の翻訳、通訳をやっております前睦美と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、はい、ロリー・ギャラガーを取り上げてみたいと思うんですけども、はい、あの、まやさん、ロリー・ギャラガーのなんかファンクラブを、
はい、やってました。
これいつの話
ですか？すごい珍しいってよく言われるんですけど、ロリー・ギャラガー知ってる人、好きな人多いんですけど、ロリー・ギャラガーが一番好きっていう人にはあんまり会ったことないって言われてまさにその一番好きだった時期にやっていたのが1970年代の多分76、7年、あ、ごめんなさい、もっと前ですね、75年ぐらい、
あの名盤アイリッシュ、
はい、のちょっとあとですね、ちょっとあと、もう好きだったのはもっと前から好きだったんですけども、あの日本の洋楽のファンクラブって当時は早いもん順だったんですよ。手を挙げた、一番先に手を挙げた人が、言い出しっぺが、ね、あのレコード会社の公認を取ってもらう。
レコード会社の公認、
公認をやっぱり取らないと意味がない。
はい、
それで、公認を 取れて、でだけど他にやりたい人もいるけど、それは勝手にミニコミ師的な感じで、まあ、堂々とレコード会社に出入りをして、アーティスト写真をもらったりとか、そういうのができるのはやっぱり公認してもらってるファンクラブっていう感じだったんですね。
じゃあ今みたいに、ごめんなさい、今みたいに、レコード会社というかそういう事務所がファンクラブを作るんではなくて、
それはね、クイーンからですね。クイーンで、それが最初は個人がやってたんですけど、あまりの人気でちょっとそういうビジネス的な介入しちゃって、その辺からもうどんどん崩れていったというか、そういう風になったんですけど、
ガイタレのファンクラブは金になるということが、
そう、私たちはもうほとんど持ち出しそれで毎週木曜日に銀座のイエナっていう洋書屋に通って学校の帰りに通って、はいはい、その一冊しか入らない雑誌を他の人に取られる前に自分が買うみたいな、それでもうひたすらロリー・ギャラガーとか載ってる雑誌を買って、ところがロリー・ギャラガーはまあイギリスでもかなり人気あったんですよ。人気投票でエリック・クラプトンを抜いて1位になったりしたこともあるんですね。それでちなみにその時の新人賞は牛尾番手だったんですけど、
新人賞
ブライテスト・ホープっていう、で人気あったんですけど、ドイツでもすっごく人気があったんです、だからドイツの雑誌にものすごい載ってたんです。それでまた浅はかというか、まあ、高校生だった私はドイツ語の雑誌を買い漁ったのに読めなくて悔しいので、なんと大学はドイツ語学科に行ったんですよ。読めるようになると浅はかに思い、
でもそういう動機多いですよね。
全てその動機は原動力になってるのはミーハード、
大事、
ね、英語もそうですね、
じゃあその雑誌を買って、雑誌高かったですよ当時。
高かったです、お小遣いの中から。もうだからファンクラブの会費って3ヶ月で300円とか400円だったと思うんですけど、はい、全然そんな賄えないから、
どういう活動を具体的にしてたんですか？
まず解放を出す、
はい、
それで、3ヶ月に1回ぐらい解放を手書きで、書いたものをレコード会社のその時はなんか印刷部みたいなところで印刷してもらって、ああ、まあ、コピーみたいな感じで、それを、自分で折り曲げて製本してホッチキスで、
鉄筆でガリ版とかそういうわけじゃないですね。
ガリ版はさすがになくて、まあ、コピーみたいな、でその時によく使ってたのが製図用のレタリングっていうのを あのレタリングロットリングっていうペンを使って、う
ん、和文タイプライターでこういうの
違ういやワープロがあればね当時絶対ワープロだったなと思って
あれはねタイプライターはありましたけど、
うん、
その日本語はね和文は、
うん、だからそのロットリングが一番綺麗にこう印刷ができるみたいなのがあってそれで随分でも分厚いやつをあの作ってだからそういう雑誌を翻訳して自分で載せたりあと手紙をファンの人からの手紙を載せたりで全部手書きでやって、宛名を書いてみんなに送るとまた手紙をくれるんで、うん、ファンの人とすごい手紙のやり取りいっぱいしましたね。それでまあそういう
何名ぐらいいたんですか。
ロリー・ギャラガーは少なかったら80名とか。
いやでもね、
いやもうね
ネットもない時代でしょ、
うんうん、
ネットもない時代で、
うん、
今みたいにすぐ開けてネッあのパソコン開けてねとか、うん、携帯電話で調べられるわけじゃないから、うん、あと例えば雑誌のそういったなんていうの掲示板みたいな。
そうだからファンクラブ会員募集とか、
うんうんうん、
で実はね私ロリー・ギャラガーの前に、うん、あのブラックモーズ・レインボーのファンクラブもやってたんですよそれはコージーパウエルっていう、まあ、私は、まあ、リッチー・ブラックも好きだったんだけども、うん、ファンクラブを作ろうってことになって他に一緒にレコード会社に行った人はそれぞれファンクラブをやっていて、うん、私だけがその時あのジョニー・ウィンターとかの副会長はやってたんですけど私ちょっと渋いんですけどあのそうウィンターファミリーファンクラブっていうねジョニー、エドガー、リック・デリンジャーみたいな。
ちょっとだけ余談言っていいですか、
はい、
2008年にあのナムショー行った時に、
ええ、
あのホテルの近くのホテルの会場のホテルの入り口に、
うん、
あれはどこから見てもエドガー・ウィンターだな、
うん、いたんですか。
すぐ分かるじゃないですか、
うんうん、白いからね
怖くて声かけられなかった。
え、怖かったですか。
なんかいや雰囲気が多分怖くないと思うんだけど声かければ
もう近寄れない感じ、
なんかすごいオーラがあって、
へー、
ね、遠巻きにして見てました。
うわ、
もう一人怖かったのは、
はい、
あのラス・カンケルじゃなくてベーシストのあの
あリーランド・スクラ
ー、リーランド・スクラ
ー、あの人はヒゲがみたいな感じ で
またそのそのナムショーの会場ブースとかいっぱいあるその明るいところじゃなくて
暗いところに
端っこの暗いところにねこっち見てじー立ってるんですよ。
いやーこれ
ってあの風貌でしょ、ちょっと怖くて近寄れなくて他のアラン・ホールズマースとかなんかそういうあのエクストリームのギタリストなんでしたっけ、
ヌーノ
とかああでもその辺フラフラ入ってるからとか言って声かけて、
でもアラン・ホールズマースって結構気難しいって聞いたけど
一応ねあの、うん、サイン会みたいなのやってて、
ああそうなんですか、
うん、で一言も確かに喋ってくんなかったけど、
いやちょっとリーランスクラーはちょっと近寄りがたい感じがするかも、
風貌が
なんかもう本当中世のなんか宣教師かみたいな
絶対いい人だと思うんだけど、
そう
ひょっとしたら声かけてほしかったんじゃない、
あの、ね、スタジオ売れっ子ミュージシャンって、うん、いい人がもう圧倒的にみんなそういう人柄で、うん、同じ実力だったら一緒に仕事やりやすい人を選ぶから、本当にもうラリー・カルトもものすごくいい人だし、それこそそのこの間あの話に出たネイザン・イースト、
はい、
スティーブ・ガットン、みんなものすごいいい人なんですよね、はい、っていうか人当たりがものすごくいい、うん、だけどだから絶対いい人ですよ、リースクラブ
ドラムのあの人いい人でした、
ね、ラス・カンケル
じゃなくて、ね、ごめん、ジェフ・ベックとかトトとか
サイモン・フィリップス、
サイモン・フィリップスめっちゃいい人でした
ねサイモン・フィリップス、またちょっと
いいです
か、脱線してサイモン・フィリップスすっごい気の毒なんですけどこの間ロサンゼルスの郊外 の, あのベンチュラっていうところで大火事が、
はいはい、
サンタバーバラとか、はいはい、サイモン・フィリップスのお家が全部焼け落ちちゃって、でサイモン・フィリップスはその時ニューヨークでライブをやってたんだけども家がもう全焼、もうスタジオも全てもう何にもなくなっちゃって、で奥さんだか彼女だか一緒に住んでる人が犬を連れて逃げて、奥さんとその犬は無事だったんですけど、もう家もスタジオも全てなくなった。それでネットで募金みんなで彼のためにって言って募ってます、
うんうん、あ本当に
だから本当にかわいそうだし、もうすごいいい人だってね、うん、いう話も聞いてるし、だから皆さんあのネットでサイモン・フィリップスの募金
応援して、応援しましょう、
はい、応援しましょう。
クラブセブンティーズ、
いやあと僕はねもうあのアイリッシュツアーというあの、うん、ライブアルバムをね、本当に聴きまくりましたよ。かっこよかった。
いや名盤なんですよ本当に。で当時はね私もあんまりよく知らなかったんだけども、その IRA っていうね、うん、まあ、テロっていうか、まあ、宗教の違いでいろいろこうテロとかをやのあの爆弾の騒ぎがいっぱいあって、でアイルランドでは人の集まるところとかやっぱり狙われるんで、もうロックコンサートって一切なくなって、アイルランドに来てくれる人なんていなかったんですって。で特にベルファーストっていう北アイルランドの一番激しいところで、あのコンサートアイリッシュツアー撮ったんだけども、しかも、大晦日なんですよね、大晦日とか年末年始の一番狙われる時にロリーが来てくれて、それでコンサートをやってくれた。でそれで確かそれに行って感動したのが U2 のギタリストのエッジとか、もうその誰も来てくれない時代に自分たちのその国に来てくれたっていうんで、当時のアイルランドの男の子たちは本当に嬉しくてギターを始めようって思った人がいっぱいいるっていう話は後で。
だって自分の身も危ないわけでね、
うん、もう本当に危ない。ですごいまた演奏がねすごいんですよね。
すごいなんかメンバー全員テンションバリバリ、
バリバリなんですよ。だからそういうのもあったんじゃないかなって思うんですよ。でもともとねロリー・ギャラガーはライブの、まあ、評判がすごくいい人で、でその前にライブインヨーロッパっていうアルバムを出してるんですけど、まあそれもすごいアルバムなんですよ。でスタジオ版よりやっぱライブ版の方が全然評判良かったし、実際にその来日したステージを見た人はみんなびっくりするぐらい、もういきなり始まったらダーッと走って出てきてバーンって弾き始めてみたいなもうで普段はものすごい静かな人なのに、私ね本当二重人格なんだなっていうか本人に聞いちゃったことあるんですよ。ものすごいいつもこんなもの静かなのにどうしてステージでああなるのって。でもねやっぱりそれはわからないっていうか本人には答えられないみたいだったんですけど、何なんでしょうね、ミュージシャンとか役者とかみんなそういうとこあるかもしれないけど、
ね、映画じゃないけど こうやって言ったらばもう人が変わったようにとか ね、うん、
ね
スイッチが入ってね、
やっぱりそういうロリー・ギャラガーも人を楽しませる、うん、自分の演奏でこう人を鼓舞するみたいな。
確かに。でも私なんかもお化粧するとスイッチ入ります。
あるある、それは、
ね、女子はね、
あるあるお化粧しないでパジャマでいるときはもうすごい、ね、うん、下がってるテンション、そ
うそうそう、もう誰にも会いたくないわっていう感じ。クラブセブンです。
でもすごくねロリーってやっぱプレスリーとか大好きだったんですよ昔。ああいうのにやっぱこう憧れる気持ち、うん、こう人の前でわーっていうエンターテインメントみたいな、うんうんうん、だからそういうの要素もすごく自分で楽しんでたような気がするんだけども、でももう一人であのギターも弾くし、もちろん歌ってギター弾いて、でマンドリンとかあのエレキもねアコギも弾くし、それでハーモニカも吹くし、すんごいもう歌ってあれして、弦がたまに切れるとその場で自分でバーッと弦張って、それでまた弾き始め、弾いたことあるけど、いきなりバーッと弾いてたらストラトの弦がパンと切れて、そしたらそのスタッフの人が持ってきてって言った、もうなんかわーって喋りながらバーッとあっという間に弦張って、でピピってチューニングしてまたバーッと弾いてとか、
かっこいいね。
そう、あとギターのところの、セッティングしてるマイクの音が出なくなった、はい、音が出なくなっちゃったね、ステージで。そしたらわーって歌ったマイクにギターを上げて、そこのマイクの前でわーっとギター弾いて、いやもう本当にライブ何が起きるか分かんないけど、もう何でも対応できるっていうかな、
神のようなトラブル
対応、うん、すごいですよ、ね、うん、さっき、ま、ギターの話も出ましたけど、うん、ボロボロのストラトキャスターっていうのがね、はい、トレードマークで、ボロボロの、あのボロボロっていうか塗装が剥げて、あのボロボロになってるんですけど、その話は私別のところにも書いたりしたんですけど、ロリって弟さんがいて、弟さんが、ま、ずっとマネージャーをやってて、でまあ弟から聞いた話なんですけど、そのロリっていうのはこう血液の中の何かの成分がカリウムだか何かが人より全然多くて、で要するに血液とか汗もそうなんです。そうするとそれ汗だくになると塗装が剥げちゃうんですって、その彼の汗で。だからロリはものすごいギターを大事に大事に丁寧に、もういつもメンテとか自分でもう綺麗に磨いたりしてたんだけども、でもそのライブをものすごくよくやってた人で、しかもライブの時に汗だくになるから、それでどんどんどんどん塗装が剥げていっちゃってっていうのが理由で、亡くなった時の直接の原因もなんかアル中とかいろいろ言われて、確かにビールは大好きで飲んでたし、お酒いっぱい飲んでたんだけども、あのお医者さんにね、あの程度だったら死ぬほど肝臓は悪くならないと、あのその血液のなんか入ってる成分のおかげで、その肝臓だかなんかを自分で悪くするというか、免疫、うん、のなんて言ったかな、その守ってしまうために、なんかそれで肝臓を壊して、まあそれとお酒と両方だったのかもしれないけれども、で薬をいっぱい飲んで、どんどん副作用で顔もこうむくんで、すごくなんかそういう風になっちゃったんですけども、だからやっぱりその血液がもともとそういう体質がね、そういう体質の人で、だからあのストラトもなんか手荒く扱ったとか全然違って、汗で塗装が剥がれて、うん、溶けちゃうっていうのかな、そういうのが原因だったらしいんですね。
クラブセブンティーズ、
もともとどこ出身なんですか彼
は。アイルランドです。
アイルランド
です、うん、で生まれたのはバリーシャノンっていうちょっと北の方なんですけど、コークっていう南の町で育って、でコークにも私何度か行ったことあって、お墓参りも行ったんですけど、その時弟に紹介してもらったホテルが、彼らがちっちゃい頃住んでたお家の向かい側にあるホテルなんですよ。でそこに泊まって、そうすると近所にあのストラトを買った店もあるので、はい、楽器屋さんに行って、そのロリーが初めて買った、そのボロボロになったストラトキャスターを買ったお店に行って写真撮って日本から来ましたみたいな。
アイルランドっていう国の、そのなんだろう、住民の気質とか、それやっぱフレンドリーなんですか。
ものすごいフレンドリーで、本当にこうそのだからその IRA をやってたテロの人たちがいるアイルランド人だって思えないぐらい、もう信じられないぐらいフレンドリーで、みんな陽気明るくて親切で、で特にワールドカップ、日韓のワールドカップのちょっと前ぐらいに行ったのかな、その時はいや次はワールドカップ日本だよなみたいな、頑張ってくれよみたいな、どこ行ってもなんかニコニコして話しかけてくるし、ものすごいやっぱアイルランド人ってみんな本当に陽気で明るいって、ちょっとバカみたいだけど、すっごいいい人ですね。
あれカトリックと
から、うん、プロテスタントとの
でドンバチやってた
んですね。そうですそうです。宗教の問題はだから ね日本人はちょっと分かんないけど、もう宗教絡みの戦争って世界中であるじゃないですか、分かんないけど、でもあの頃はロンドンではしょっちゅう爆弾騒ぎ、しょっちゅうしょっちゅう、
なんか私なんかからすると、まあ同じこういうイギリスのこのね、うん、イメージがあるけども、もうアイルランドの人はもうものすごく、そのある意味自分たちはイギリスじゃないんだっていうのがすごく強いって、なんかテレビだかなんかで言ってたかな、
それはね、
文化も質が違うと、
そう文化とかも、この間あのチーフタンズっていうアイリス見に行ったんですけど、まあケルト の音楽、うんうんうん、なんかあれいうの聞いてるともう全てアメリカなんかはもう全部ね、うん、もうの原点があそこにある、うんうんうん、カントリーとかもみんなそうじゃないですか、うんうん、でカントリーダンスもみんなその、うんうん、アイリッシュのリバーダンスだっけなんかああいうのをステージでやってましたけど、あ全部のなんかルーツがここにあるのかなと思って、うんうん、文化的にもすごいと思うし、うん、
70年代クラブ、1957年生まれの山崎純一郎と
佐内さんとでお送りいたしました。
あ、ゲストは、
はい、前睦美さんです、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。クラブセブンティ